ください。礼拝への招きの言葉、兄弟たち喜びなさい、初心に帰りなさい、励まし合いなさい、思いを一つにし平和に過ごしなさい、そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。賛美280番一節、人信条を告白いたします。我らは確信し、世々の聖徒とともに人信条を告白す。我らは天地の造り主、全能の地なる神を信ず。我らはその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死因の地よりよみがえり、天に昇り、全能の死なる神の身に立ちたまえ、賢より来たいて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読いたします。マルコによる福音書13章24節から32節。新約聖書89ページをお開きください。マルコによる福音書13章24節以下。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時、人の子は天使たちを遣わし、 地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。一陸の木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが私の言葉は決して滅びない。その日その時は誰も知らない、天使たちも子も知らない、父だけがご存知である。以上です。
祈りましょう。万物の造り主なる父なる御神、主日の朝を迎えました。本来ならば本日は洛北教会の行事の暦において子供祝福の礼拝、この礼拝堂にいっぱいの子供が集まって神様あなたからの祝福をいただいて記念品を贈られてみんなでおめでとう、そう言い合ってこの礼拝堂をいずるその日であります。現在新型コロナウイルスの関係で子どもたちが教会に集うことが長い間できていません。本当に残念なことであります。けれども神よ、そうであったらばこそ私どもは一層強く深くあなたに祈りを捧げたく思います。教会に集う子どもたちが本当に生まれたばかりの赤ん坊から少年少女といえるそれらの年齢に達する子どもたちまで、どうぞあなたによって守られ、その家庭の一つ一つがあなたによって支えられてまいりますように。子どもたちはただひたすらに愛を求めて生きております。愛されること、そのことを通して自分自身の存在がこの世にあってよいのだろうということを知ります。喜んで喜んで本当に喜んで子どもたちは過ごしてまいります。けれども私たち大人には神様あなたのように、またイエス様のように幼子を愛し抜く力、それらに欠けるところの多いものであることをも思うものであります。ですから神様、どうぞ一つ一つの家庭を顧みてください。そして親の一人一人をどうぞあなたが力づけてください。 愛されることによって愛すること、あなたによって深く愛されていることを知って、どうぞ私たちもまた隣人を愛していくことのできるものとならせてください。教会に生きたすべての人々を思います。幼子から人生の先達まで、さらにはまたすでに天に帰った先輩たち、神よどうぞそのすべてのものが主の食卓を中心として、みんなで喜んでこれからも教会生活を送っていくことができるように、どうぞお守りください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日与えられましたマルコによる福音書第13章、そこには始まってすぐその表題に終末の印という言葉が出てまいります。終末論です。なぜマルコ福音書はここでイエス様の終末に関する発言を書いているか、それは実は13章の一節、イエスが神殿の境内を出て行かれるとき、弟子の一人が言った。先生ご覧ください、なんと素晴らしい石、なんと素晴らしい建物でしょう。イエスは言われた。これらの大きな建物を見ているのか、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。つまり神殿の崩壊をイエスはここでおっしゃるわけです。この出来事はいつ実際に起こったか、まあ、ここで言われている神殿というのは紀元前516年から60年代まで存在をしたいわゆる第二神殿です。バビロン捕囚の浮き目に遭いましたときに、その時にも一度ソロモンの最初の神殿が壊されている。で彼らが帰ってきて、ペルシャ王キュロスの行為というか意思で解放されて帰ってきて、ここで長い間かかって作り上げてきた神殿、そのいわゆる第二神殿です。これはね、で今度はそれもまた崩壊していく、破壊されていくっていう、これは何かというと、いわゆるユダヤ戦争と呼ばれるものであります。大体紀元70年ぐらいまで数年にわたって戦われたユダヤ民族のローマ帝国に対する蜂起で、そしてそれに対するリアクションがあって、ローマ帝国によって今度はエルサレムが完全に破壊されていく。マルコ福音書が書かれたのは大体その70年前後だと考えられるんで、ここで言われておりますのはこの第二神殿の崩壊を語っているわけです。でユダヤ人にとりまして、そもそも神殿とは何かというと、それは宇宙の中心であった。ユダヤ教徒たちにとって万物の造り主なる神がお現れになるところ、そこで神と出会う場所でありますから、それこそがもう宇宙の秩序の中心であったわけです。で彼らにとりまして、その神殿がローマ軍によってめちゃくちゃに破壊されていく、その姿を目の当たりにしたときに、彼らは何を考えたかというと、あ、もうこれで宇宙の秩序は崩壊すると考えた。それでイエス様は、おっしゃるわけです。24節で、それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。これらは何かというと、神殿の崩壊をきっかけとして、トリガーとしてというか、まあ、なんていうか、引き金というかね、音をきっかけとして、これから始まる宇宙全体の秩序の崩壊、これがもう間もなくやってくる、その事柄が実はこの記事の前提になっていると言ってよろしいのであります。 それはまあ神殿が崩壊するってイスラエルの人々にとっては大変な出来事だったと思います。で、神殿崩壊だけではありません。ローマ帝国に歯向かって立ち上がったわけですから、そこから今度はローマによる大虐殺が始まってまいります。中心地は一つはエルサレム、もう一つはマサダです。マサダって要塞です。私はそこへ行ったことがありますけれども、もうあれの荒野の中にぐわーっとこう亀裂をする大地があるんですね。大地がその上が要塞になっている、非常に堅固な要塞である。ローマ帝国はこの要塞を落とすのに何年もかかっています。今でもそのマサダの要塞の周りにローマ軍が築いた大地のあたりの宿営の跡が今でも残っています。そのまま見ることができますね。マサダの要塞を囲んで、まさに四方八方からで、彼らは最後にそこに高い大地を築いて、そのマサダの要塞と同じ高さに土を盛り上げて、そこから、何でしょうか、当時の兵器で大きな石を投げ込むとか、火をかけていくとか、ありとあらゆることをして攻撃をした。最後にマサダの要塞にいた何千人もの蜂起軍というか人たち、立てこもった人たちは全部その中で死んでいきました。聖書では自殺が禁止されているので、お互いに相手を突き合って殺していく、これは他殺なんで自殺じゃないっていう。最後の人はどうしたかというと、地面のところに剣を立てて、でつまずいたと言って、その剣の上にバーッと自分の身をかぶせていく。これも自殺ではありません、事故だっていうわけです。そうやって全部が死んでいく。ああ、要塞の中でもエルサレムでも食べるものがなくなって、母親が自分の子供を食べたっていう記事が残っております。もう大変な、この話はあんまり詳しくできないんですけど、時間の関係は。ともかくもう本当に苦しい思いをして、そして結果的には戦いに敗れて死んでいく。しかも目の前では神殿が崩壊をする。もう本当に終末である。その状況を実はマルコは背後に踏まえながらここを書いている。ではマルコは一体何を書いたか。なるほどね、神殿崩壊だよね、もうすぐ宇宙の秩序が壊れて星落ちてくるぞってね。でそこに我こそはメシアなりと言って、偽キリストがいっぱい立つぞ。いや、そもそもこのユダヤ戦争そのものが、私こそがメシアだというようなことを自称する人々によって引き起こされてきた戦いなわけです。でその中でマルコ福音書は何を語るか。その世の終わり、終末のひどさを彼は語るか。実はそうではない。マルコ福音書はここでイエス様を通して何を私たちに言うかというと、よく注意してみると分かるんですが、13章の5節を見ますと、イエスは話し始められた。その第一声は、人に惑わされないようにということです。惑わされるな、いろんなことを言う人がある、私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだと言って多くの人を惑わすだろう。また7節ですが、戦争の騒ぎや戦争の噂を聞いても慌ててはいけない。でその次、それらはまだ世の終わりではない。つまり何を言ってるか、惑わされるな、慌てるな、いろんなことはあなたたちは聞くかもしれんけれども、それはまだ世の終わりではないのだ。ここは実は終末を語っている場所ではなかったのです、ないのです。この箇所はいわば反終末をここでは語っている、ね、慌てるな、惑わされるな、まだ世の終わりじゃないんだよ。それでは何を語るか。ここは二つのことを語っていると言っていい。終末はまだ来ないということ。二つ目は世の終わりまで 私の言葉が述べ伝えられなければならない。その前には世の終わりは来ないっていうこと。これから福音が述べ伝えられていく。それが全世界に及ぶまでは世の終わりは来ないのだということ。そしてもう一つのことが30節、はっきり言っておく、これらのことが皆起こるまではこの時代は決して滅びない。終末はまだないっていうね、滅びないんだ。そして天地は滅びるが、これはやがてっていうことですよね。やがて天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。たとえ世の終わりが来て天地が滅びたとしても、私の言葉は決して滅びない。これがこの箇所の真意なわけです。だからここを読んで、ここはですね、昔からマルコの小黙示録などと呼ばれてきた場所で、ヨハネ黙示録のように世の終わりのことについてマルコが語った場所だということで、そう呼び習わされてきたわけです。ですから私たちはここを読むときに、あ、13章はマルコによるマルコの終末論ねってみんながっていうか思う人が多かった、多い、今でもそうかもしれないけれども、ここを本当に虚心に読んでみますと、あ、違うなっていうことが我々には分かってくるわけであります。マルコはここで世は滅びない、福音が全世界に述べ伝えられるまであなたたちはいろんなことを見聞きするであろうけれども、っていう、すなわちたとえ神殿が滅んだってまだ世は滅びないのだ。そして最終的にすべてのものが滅んだとしても、神の言葉は断じて滅びることはない。それがここの本当の意味なのであります。それをイエスはなぜおっしゃるか、今度は32節以降をちょっとご覧いただきたいんですけれども、そこに33節、気をつけて目を覚ましていなさいと語られます。35節、だから目を覚ましていなさい。37節、目を覚ましていなさい。目を覚ましおれ、これはイエス、これをイエスは3回重ねて弟子たちにおっしゃったわけです。でこのことの意味は何かというと、もうそのすぐ後で判明をいたします。それは14章の32節以降、あの有名なゲッセマネの祈りの場面であります。そこでも実はイエスはこの同じ言葉を3度弟子たちにおっしゃる。34節、彼らに言われた、私は死ぬばかりに悲しい、ここを離れず目を覚ましていなさい。ところが戻ってまいりますと、37節、祈り終わって戻っていらっしゃると、戻ってご覧になると弟子たちは眠っていたっていうわけです。それでペトロに言われた、シモン、眠っているのか、わずか一時も目を覚ましていられなかったのか、誘惑に陥らぬよう目を覚まして祈っていなさい、まあ目を覚ましていなさい。3回目にイエス様が戻ってこられると、また眠りこけている。それでイエスはどう言われたか、何眠ってるか、目を覚ませって言っただろうとおっしゃったかというと、そうではない。最後にイエスは言われる、あなた方はまだ眠っている、休んでいる、もうこれでいい、これでいいっていうのはそれでよいっていうんです。それでよい、眠ってて本当にいいのかっていうと、そうではない。目を覚ましていることが大事なんですよ。でもイエスはここでもう眠っていていい、それでいいと言われた。それは何かというと、あなたたちのその肉体の弱さ、心の弱さ、ほんのひとときも自分たちの先生のために目を覚ましていることのできない、そのあなたたちの弱さ、もうそれでいい、そのあなたたちの弱さの全部を私は許し愛し、また担っていく、 そういう趣旨のこれは発言なのであります。そして言われる時が来た、人の子は罪人たちの手に引き渡される。立て行こう。目を覚ましていなさい、三度弟子たちに言われたイエス。その後それが実現する、それをまさに弟子たちが生きなければならない場面が到来をする、そのすぐ後に。でも彼らはイエス様のそのお言葉を見事に裏切っていく。先ほど聞いたばかりの目を覚ましおれ、誰一人そのイエス様の忠告を担うことができなかったのだと、マルコは私たちに語るのであります。そしてイエス様はこれからまさにこの人々のために十字架におかかりになるんだ。立てさあ行こう。ここに本当にイエス様のこの弟子たちを最後までそれでも捨てないで愛し抜いていくという、そのイエスのピスティスがそこに立っていく。その時にマルコは言うんです。神殿が崩壊する、そんなことはあなたたちの人生の中でいくらでもあったでしょ。聖書は別の場所であなたたちの体こそが神殿だとも言いました。でもその神殿が崩壊していく時はやがてやってくる。それは単に肉体だけに限りません。自分の信念が崩壊をし、信じていたものに裏切られて、もう自分の立ち位置場所、足元が根底から切り崩されていくような、そういう重い出来事、何度も私たちは出会ってきたのではないでしょうか。まさに終末、終わり。しかしそういう出来事、まあいわばそこでは流行りの言葉で言うと、フェイクニュースやら、それに対していやこれこそ事実だというファクトだとか、もうあらゆるフェイクとファクトが私たちの人をめぐって自分たちの人生の中で飛び交ってきたでしょう。まさにフェイクニュースに踊らされたことも何度あったかもしれない。いやもうすぐ世の終わりがやってくるというのもそうだとイエスはおっしゃるんです。中にはファクトも事実もあるよ。でもその多くは偽キリストが現れたり、なんだかんだ右往の衆がわわわわ騒ぐ、もうこうだ終わりだ、そういうフェイクニュースとファクトとの間に私たちは生きていると言ってよいのだけれども、よく聞け、私の言葉だけは永遠に残るのだ。それはイエスの真実という意味です。ここから後で今見たこのイエスのピスティスだけは最後まで残る、フェイクでもファクトでもなくピスティスなのだ。教会の皆様には私の妻のことで本当に多く祈りを捧げていただいて感謝でありますが、今週の月曜日に兄弟病院から言われまして、バプテスト病院に行ってまいりました。何のためかというと、パリアティブケアとターミナルケアの準備のためであります。一体、彼女の人生の最後をどこで過ごしていくか、その過ごす場所です。そして兄弟病院といろいろ相談して、あ、バプテストにしましょうということで行ってきた。とっても優しいいいお医者さんで、妻も私も喜んで帰ってきました。よかったね、自分の人生の最後をどこに置くか、その場所がとりあえずは見つかってよかったね。私の妻のためにちゃんと一部屋確保しておきますって言ってくださって、びっくりしたけど無料なんです ね、本当によかったとよかったってなんですけど、妻も私も本当に喜んで、はい、よかったねって言って帰ってきた。その後自分たちの人生の終わり、私の父親も妻の父も72歳で亡くなってるんですね。そうするとそれ、まあ、完全に当てはめちゃうと私に残された時間はあと5年みたいなね。私も妻も、確実に人生の終末に向けて歩んでいる。 その終末が近づいてきている、そのことは全くもっての事実であります。でも妻と二人でそれらのことは話し合いながら互いに振り返ったのは何か、ああ、私たちの人生は本当にここに至るまでイエス様のピスティスによって導かれてきたね。さまざまなフェイクニュースに足元を救われそうになったことが何度も何度もあるんです。いろんな人から罠を仕掛けられたこともあるんです、ね、もう足元を救うようになって、もう本当に根底から引きずり倒すような罠を3回ぐらいかな叱るあれ嫉妬だろうと思うんだけど、ま、同じ牧師仲間からもそういうことすらありましたね、ま、とんでもないあの人間の世界しかしファクトもあります。ファクトはいいかというと なかなかそうでもないですよね。事実を突きつけられるわけですから、そういう事実を突きつけられながら、また罠をかけられながら、しかしここまで守られて歩んできました。私たちの人生を、この私を支えてくださったのは他の何者でもなかった、イエス様の真実ピスティスだけだったね。これが今私ども夫婦の会話の中心であります。私たちだけにもちろん限りません。皆さん一人一人においてもそうであるし、この世界全体もこのキリストの真実によってのみ支えられている。それだけが全ての事柄を、試練を突き抜けさせてくれるものである。でその時に迎える終末とは何か。終末は皆さん滅びじゃないんですよ。これマルコ福音書、本当は今日この場所やらあと読んでいくと、全体を読むととってもよくわかるんですけども、もうやめなければいけません。詳しくは聖書を今日は見ませんけれども、聖書が語る終末というのはね、滅びではないんですよ。聖書が言う終末とは完成なのであります。私の人生、あなたの人生が本当に完成される時、でやがてまたこの世界が完成される時、キリストの真実によって貫かれて成就する時、それが誠の終末なのであります。その完成としての終末を目指して、私たち一人一人、どんなフェイクニュースやらどんなファクトを突きつけられようとも、それらのものの背後にあって、それらを必ず声入れて導いてくださるキリストの真実にのみ、その言葉にのみ目を留め聞いて、その人生を歩み抜いていくものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる神、本来ならば今ここに幼い子供たちが一列に並んであなたからの祝福を受けているはずでありましたけれども、今はそれができません。ですから神様、あなたご自身がどうぞその御手を持って、一人一人の子供たちの上にその手を置いて、彼ら彼女らを豊かに祝福してください。幼子をその膝に抱き上げられて祝福された主イエスが、年老いた者もなお今祝福してくださると信じます。どうぞそのイエス様の御言葉を生涯にわたって一生懸命聞き続けながら、この命の完成に向けて共に歩む群れとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金感謝のお祈りいたします。天の父なる神様、11月第3週日も神様のお招きにより共に礼拝をお捧げできましたことを感謝いたします。本日は岡本先生を通して子ども祝福の祈りと御言葉の解き明かしをいただきました。教会に与えられた子どもたち一人とそのご家庭を神様が守ってくださり、信仰告白へとお導きください。また教会学校再開の日が一日も早く与えられますようにお願いいたします。寒さに向かい新型コロナウイルス新規感染者増加傾向にありますが、教会としてまた一人一人が細心の注意を払い、予防対策を取りつつ歩みますようお導きください。特に病など弱さを覚えている方々、教会へ集うことのできない方々にあなたのお守りとお支えが豊かにありますようにとお願い申し上げます。どうか使わされていく一週間の上にも御霊を守ってあなたが共にいてくださることに信頼し、御言葉に立ち返りつつ、また御言葉を伝えつつ、精一杯目を覚まして日々歩むことができますようお守りください。直子さんの上に、また先生の上に神様の祝福と平安が日々豊かにありますようにお祈りします。ただいまあなたの恵みへの感謝と献身の印として献金を下げ出しました。神様の豊かにのためにお持ちください。これらの感謝と祈りを献金にあたり、主イエスキリストの御名によって御前にお下げいたします。アーメン。報告をいたします。10月より短縮礼拝の形で主を号礼拝が再開されています。朝の聖書研究会も短縮して再開していますが、夜の祈祷会は引き続き休会といたします。本日予定されていた子ども祝福式は中止といたしましたが、礼拝の中で子どもたちを覚えての説教とお祈りが持たれました。子どもたちには教会より記念品をお渡しいたします。今週の集会といたしまして、聖書研究会が18日水曜日10時半より聖書研究岡本先生司会、杉本拓子姉妹によって新明記第5回として行われます。その他については各自お読みください。それではご起立いただきまして賛美します。唱詠541番。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。何か報告のある方どうぞ。
先週に引き続きまして柿をまた販売いたしますので、どうぞ1階のホールでお買い求めください。収益金は全額援助を必要としている教会、またキリスト教関係の団体等に全額寄付することといたします。柿食うけこっとありますね。柿食う結構とは言わずに、柿食って健康ということで、どうぞよろしくお願いします。
柿食って献金というのもあると思いますけど、ね、他に何か報告終わりよろしいでしょうか。それではこれで本当に